トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野勝美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先月末ですね、関東でも大雨が降りましたが、気象庁が発表した今年のですね6月から8月の3ヶ月間長期予想ではですね、はい、暖かく湿った空気の流れがこう入り込みやすくですね、全国的に気温が平均より高くなる見込みっていうふうに出てましたよね、うん、で降雨予想っていうのが平年並みもしくはですね多いとのことなんですよ。で気象庁は熱中症対策を行いですね、大雨にね備えてほしいっていうふうに呼びかけてるんですね。
いやいやいや、ちょっと心配ですね、はい、やっぱりなんか夏本当に暑いもんね。
夏
雨って言ったら本当に降るんですよね、
はい、ドカッと降りますからね。
ドカッとね、だからやっぱり早めに準備しておくってことが大切ですよね。ということで今週は今から準備しておく熱中症対策というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は熱中症の危険をですねすぐに知らせてくれる LINE アプリを紹介します。ワンモアアプリ。今日紹介するアプリは環境省公式の LINE を紹介します、
うん、環境省が公式で出してるんですね。
そうなんですよ。これですね、環境省が運営までしてるということなんですね、
はい、
でこれ熱中症のですね予防情報とか熱中症のですね、警戒アラートを教えてくれたりするんですね、うん、
はい、
うん、あと暑さ指数、うん、そういったのが地域で変わるじゃないですか、そういったのね確認して教えてくれるということなんですよ、
はい、アプリじゃなくて LINE なのでトークで届くんですよね。
あ、そうなんです ね、
はい、だから熱中症警戒アラートをこう設定しておくと、あ、危ないですよって時は通知してくれるということでございま す、ね、これアカウント名環境省で引くと出てきますのでぜひ登録しておいてください。またですね、予防行動などを解説しているページや基礎知識や対処法など盛りだくさんです。今日のワンモアアプリは環境省公式 LINE でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週はですね、夏の熱中症について考えてみましょうということで、はい、全国的にですね気温が平均より高くなる見込みっていうふうにね言われてます。でこれ気象庁がですね今年の6月から8月の長期予想っていうのを発表しているんですけども、はい、南米ペルー沖の赤道付近にこう海面のですね水温がですね平均よりこう低くなるという現象がありますね、はい、聞いたことあると思うんですが、ラニーニャ現象が発生してしまうということなんですね。
ラニーニャ現象、はい、ちょっと言いたくなっちゃった。
ラニーニャ現象ですね。これが発生した場合ですね、日本の南にある太平洋高気圧の張り出しがこう強くなりましてですね、特に8月は非常にね暑くなる恐れがあるとしているんですよ。
非常にね。
ね、8月ってそもそも暑いけどそれが非常にって言ってますからね、ちょっとなんか心配な感じもしますけどね、はい、 で世界的に高温になる可能性もあるということで、この夏ですねラニーニャ現象が発生するかどうかはです、ね、今のところ五分五分、熱帯の、ね、状況によって暑さの程度が変わるというふうになってますね。
発生しないといいですけどね。
そうですね。で私たちが気をつけないといけないのはやっぱり暑くなると熱中症ですね、で熱中症って、ねまあ、知ってる方はいるとは思うんですが、はいまあ、改めまして熱中症って何ですかということになるんですけども、これ実は高温多湿な環境に長時間、ね、いることで体温のですね調整機能がうまくこう働かなくなってしまって体内に熱がこもった状態になるんですね、
はい、これ湿度がだからね大きく関係するんですよね。
そうなんですよ。で屋外だけではなく屋内でこう何もしていない時でも発症してしまうということがありますよね、で救急搬送されたりですね場合によっては死亡することもあるということなので、そう熱中症を引き起こす条件というのが3つあるんですが、はい環境、体、行動、この3つが、ね、原因というふうに言われてるんですよ。
環境と体と行動ですね。
はい、はい、そうです。で環境というのは要因としましては気温が高い、それからさっき所さんが言ってくださいました湿度が高い、でやっぱり風が弱いっていうのがありますよね。
あ風ね、はい、
はい、で体の要因というのもありまして、これはですね激しい労働や運動によって体内にこう著しく熱が生じたりですね暑い環境に体が十分に対応できないとかですよ、でこれ運動 していなくてもですね体の中にこう熱がこう蓄積されてしまうとちょっと良くないというふうに言われてますね。
こもっちゃってる感じの時ってことですよね。
そうですそうです。だからこれ注意しないといけないんですが、はい、じゃあ特にねどんな方が注意した方がいいかっていうので、これ特に子どもさんですよね。
あお子さんね、
子どもさんってまだ体温の調整が十分にこう発達していないので、まあ、気を配る必要があるのかなと思いますね、
あと下の方にねベビーカーとか押してる人とか、ねはい、いらっしゃいますけど、あの地面からのね照り返しとか強いですもんね。暑いですよ ね。
そうですね。 下の方がやっぱり暑いでしょうからね、気をつけていただきたいですね。であとやっぱりですね高齢者の方ですね、で熱中症の患者さんのですね半数は65歳以上の高齢者っていうふうによくニュースでほら、聞きますよね、で高齢者はですね暑や水分不足に対する感覚機能が体の調整、機能というのもやっぱりね年とともに低下してしまうっていうのがあるので、ちょっとねやっぱ注意をしていただかないといけないかなというふうに思います ね。
気づきづらいってことですよね。
そうですね。だからちょっと自分でね、まあ、喉が渇いてなくても水を飲むとかね工夫していただく必要があるのかなと思います。
なんか厚着しすぎじゃないとかって言ってあげるとかね。
あそうですね。
たまにありますもんね。その
はい暑くないですかっていう時はありますね、確かにね。
ありますね、
はい、であとはですね気をつけないといけないのは障害者の方ですね、
はい、
で障害のある方も自分からですね病状を訴えられない場合があるために、特にねやっぱ周りで配慮をしてあげる必要があるのかなというふうに思いますね、
はい、気づいてあげないといけないですね、
はい、でやっぱりね自分の体のことはやっぱりご自身が一番分かってるわけですから、はい、皆さんもやっぱりちょっと注意していただかないといけないと思いますね。
お願いいたします。
はい、じゃあそのね熱中症だじゃあどうやって対策するんですかってことになるんですが、屋外気温のこう高いところとか湿度が高いところ、
外ね、
でさっき言ったように風が弱いとこ日差しが強いところずっといたりするとこれも熱中症になる危険がありますので、まあ、どうしても外にね、出ないといけないときにはやっぱり日傘とか帽子を着用していただくとかですね。
あそうですね。今いろんなグッズ出てますしね、さらにね、
で涼しくなるような首に巻くようなグッズもありますので、ああいったのをちょっと駆使していただいてですね、できるだけ涼しく体温をこう調整してあげれるようなものを助けてくれるようなものをね身につけていただくといいかなと思いますね、
保冷バッグ持ってね常に凍らした保冷剤入れといてもいいですね。
あそれでもいいと思いますね、あとはね日陰の利用ですよね。これできるだけ日向を歩かないとか、影のある方を歩いていただくとかですね、あとはこまめな休息を取るっていうのも大事ですよね。
そうですね。男性の方も我慢しすぎないで日傘さした方が本当にいいですよ。
そうだから僕なんかね現場とかあの職人さんとかやっぱ暑いと思うんですよ、でやっぱりこまめに休憩して水分取っていらっしゃいますね皆さんですね、まあ、そういう工夫が必要かなと思います。であとはもう日中の外出をできるだけやっぱ避けていただくっていう方がいいかなと思いますね、であと室内ですね空気がやっぱ停滞している締め切った室内というのもやっぱり良くないんですよね、だから扇風機とかあとエアコンで温度を調整したりとかですよ、ちょっとしていただく。 あとはそうですね、遮光カーテンをつけていただくとか、
それもいいですね。
あとよく夏場に見るすだれ、
すだれ、
こういったので、窓からの透過率って温度をやっぱり上げてしまう部屋のですね、
はい、
ですからすだれなんかをこうちょっと使っていただく、
でゴーヤ育ててもいい
し、ゴーヤもいいですね、はい、あとはねやっぱり水打ちをねしていただくといいかなと思うんですね、はい、あれやっぱ随分ねアスファルトなんか熱くなってるので水をまくことで温度が下がりますので非常にやっぱりいいかなと思いますね、
風情があってまたいいですしね、
はい、で時々ね換気をしたりあとサーキュレーターなんかをですね室内の空気を循環させるのにいいと思いますね、
はい、
あとはまあ室温をこまめに確認してエアコンの調整なんかもしていただくといいと思いますね。で WBGT の数値にもこう参考にしていただくといいかなと思いますね。
はい、これ先ほどやったやつですよね。暑さ指数？
そうですそうです。暑さ指数を確認していただくということですね。
はい、そう、これは温度と湿度と輻射熱でね、はい、測るということですね。
はい、であと体の蓄熱を避けるために通気性の良いやっぱり洋服を着ていただく。
はい、
やっぱり吸放湿をきちっとしてくれる服装なんかが今ありますので、
あるある、
こういった涼しいものはやっぱ着ていただく。で保冷剤、水、冷たいタオルなどで体を冷やすっていうのも有効かなというふうに思いますね。は
い、寝具もねすごいいいの出てますからね。冷たいカバーとかね、
はいはい、あと冷たく感じる体感性のものも売ってますよね。
あるある、いいですね。
はい、であと室内でもですね屋外でも喉の渇きを感じなくてもやっぱりねこまめに水を水分を取っていただくっていうのも大事だと思いますね。
はい、
あと塩分も大事ですよね。今塩飴とかありますから。
ありますね、
ああいったのをちょっと舐めていただくとか、
はい、梅干しもいいと思います。
あ、梅干しもいいでしょうね、はい、であと麦茶なんかもミネラル補給できますので、であとスポーツドリンクなどもねいいかなと思いますね。
はい、ね、スポーツドリンクはあの糖分が結構入ってるので運動してるときはいいですけれども、取りすぎ注意ということなんですよね。
そうですね、何でもかでも取ればいいっていうものではないので、はい、そういったのをやっぱ分かって取るのと知らなくて取るのではやっぱ違うかなと思いますね。
塩分がね体から出ちゃうのでナトリウムもちゃんと取りましょう、
はい、
水分
と一緒にね。そうですね、
はい、
あとストレッチなどで筋肉を柔らかくしてですね、特に下半身の筋肉量を増やしておくといいっていうこともね聞いたりします。
そう、これ基礎代謝量を上げるのがいいんですってね。だからね、
はい、そうみたいですね。
そう、体内のあの水分量をちゃんと調節するのに基礎代謝がすごく大切ということなので、
はい、
大きい筋肉から鍛える時といいですね。お尻とか ね太ももとかね、
はい、
はい、ということでございます。皆さんもね気をつけてください。ぜひで来週は大雨の対策についてお話しいたします。来週もお楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
今回は熱中症の話をしていますが、屋根の塗装などで室内の温度が下がるという話を聞いたのですが、どんな塗料なのですかというを質問いただきましたので、
はい、
そのことについてお話しますね。
これ屋根の塗料大切なんですよね。
そうですね、やっぱり温度が下がるものを塗っていただくとこれだけ夏暑いですからね、
はい、
いいかなと思うんですが、これね遮熱塗料というのがあるんですが、これは、熱のですね反射と放射と熱伝導率っていうのを、まあ、抑えてくれる塗料があるんですよ。
優秀なんですね。
そうですね、ただこれもですねいろんなメーカーさんが出してまして、
はい、
性能が違うんですよ。はい、例えばその洋服でもあったかいジャンバーもあれば薄っぺらいジャンバーもありますよね。
ありますね。
それと同じように塗料もですね、機能性が各メーカーで違うので、やっぱりいくつか見積もりを出していただいて何度ぐらい、軽減できるかというデータがもう各メーカーで出してますので、そういったのを見てね、金額と相談しながら選ばれるといいかなと思いますね。
ちゃんと見ると選ぶのそんな大変ではないですかね。
いや、そんな大変ではないです、はい、ちゃんとプロの方に説明していただくと分かりやすく説明していただけると思いますので、であとはですね、換気胸ですね、
はい
はい、まあ、胸換気とかも言ったりしますけど、
換気胸は通っていう感じ。
そうですね、あの
1棟2棟の、ね、
はい、屋根のですね三角になった一番突辺のところ、
はい、
そこをね胸って言ったりするんですよ、そこにね胸換気っていうのがあったりして、要は部屋の中の部屋の中じゃないな、小屋裏天井のね上の温度が熱くなりますでしょ、
はい、
でそういったののそのあったかい空気を逃がしてあげるところが必要じゃないですか。
あ、なんか三角で窓が開いてるみたいな感じのところですか、屋根裏の。
いや、 違いますね。
違うん
です。違いますね。あ、でもあ、ごめんなさい。それも胸換気ですね。
それも一応胸換気。
はい、胸換気ですね。はい。あ、胸換気じゃないな、それは。それは普通の屋根換気ですね。
あ、それ屋根換気、はい、いろいろあるんですね。
はい、胸っていうのは山形になって、はい、一番峰みたいなところですかね。
あ、峰みたいなところ。
はい、峰みたいなところを、はい、胸っていうふうに言いますね。はい、で一番あの暖かい空気って上に行きますからね、一番その高い位置にあるところにその胸換気っていうのをつけていただくと空気を逃がすようになるんですよ。でそれと併用してですね、最近シャットアウト工法っていうのも効果的ですっていうふうに言われてますね。これはね、屋根をですね二重に組むような形、ちょっと分かりづらいと思うんですが、屋根の下地の間に瓦を上に乗せるんですが、その間に、ね、空気の空間を作ってあげるんですよ。そして軒先の先端のところから冷たい空気を取り入れまして、で胸換気で逃がして空気を巡回するような形にしてるんですね。そういった方法もありますので、もし予算がある方はね、そういったのを利用して工夫していただくといいかと思います。
うん、ぜひね、この屋根胸換気ついてますかとか言ってなんか知ってる感じみたいな感じになりますね。ぜひやってみてください。来週も矢野さんがさまざまなアドバイスをしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回は今年の夏の熱中症対策というテーマでした。
はい、
今日の一言は
何でしょう。
暑い、まずいぞと思ってからですと対策しづらいので、出かける前からしっかりと準備しないといけないですね。
出かける前、
前からだって持ってくとかあるじゃない。
あ、はいはい、
やっぱり確かに急に出ちゃって暑い、どうしよう、防止ないって言っても遅いから、はい、出かける前からしっかり考えておかないと。毎日
日傘とかね、忘れないようにして、
それからが安全でございます。はいはい、
しっかり準備してね、お出かけしていただくといいと思います。
はいはい、さて市民住まい向上委員会の今週の動きを教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までとなっています。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけますね。
はい、
バッグの中だって日傘絶対入ってますもんね。
あ、男の人でも最近日傘差してますよね。
いいですよ、もう気にしないでね。
うん、差した方がいいと思います。
はい、で夏楽しくぜひぜひ過ごしてください。はい、それでは来週もお聞きくださいね。さよなら。
さよなら。
住まいのトラブルバスター。この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。